QIC のようで QIC でない。
ベンベン、
それは何かと尋ねたら。さあ、人事霊知という、まあ、この4つのワードでお送りしていくわけでありますが、続いては二の巻、これは義であります。義の巻でございます。まあ、義というのは、まあ、いろんな、まあ、熟語といいますか、言葉で使われていますね。義理人情の義理。あるいは、全然違う、言い方で言うと、例えば、入れ歯のことを義士と言いますよね。あるいは、義理の、父親とか、義理の母親、義父、義母とか、そういうような言い方もあったりします。で、この、義っていう、まあ、漢字、ちょっと画数が多い字ですけれども、これね、実は二つの漢字を合体させた文字であると。で、義というのの上半分は、実はこれ羊なんですね。確かに羊ですよね。突き抜けてないですけど、羊。そして、下にあるのは、我という字ですね。我というふうに読みますね、我。で、これはどういうことかというとですね、羊はもうそのまま羊なんですよ。で、下のがという字、我という字なんですけど、これはですね、実は、のこぎりを表しているんですね。羊とのこぎり。何が行われるか。怖いですね、怖いですね。羊をですね、のこぎりでバラバラにするですよ。さあ、今から羊を食べるぞみたいな感じで。お父ちゃんどういう風にして食べるの？バラバラにするんだよ、のこぎりでと、っていう、そういう展開です。これはもうなかなかね、日本人のメンタリティではピンとこないかもしれませんけど、例えば、遊牧民だとか、そういった人たちは、まあ、羊をこう、いっぱい連れてってですよ。それで、その羊を、まあ、簡単に話、ぶっ殺して、それを食うわけじゃないですか。さ、当たり前なんですよ。なので、その模様を、その様子を文字にしたものが、実は義というものなんですよ。なんで羊をのこでバラバラにするのが、そういう忠義とか義理とか、なんとかっていう話、義足とか、なんとか、義父とか義母とかっていうやつなんですかって話になってくるじゃないですか。で、これね、考えてみれば割とシンプルな話で、羊をバラバラにします。で、みんなが待ってるうちに早く食べたいな、あそこの部位を食べたいなとか、そこがいいなとかって思ってるかもしれないですけど、それをですよ、何人かで、太郎ちゃんこれだけ3キロ分のお肉をドンとあげるね。たくさん食べてね。それと、あきこちゃんはこれもね、3キロ分の食べてね。あと、あいちゃんは500グラムでいいよね。みたいな。なんで、太郎とか、あきことかあいって名前なのかっていう。まあ、今日はその世代でいきたいなと思ってますけど、もう、そういう、ね、今ちょっと不公平でしょ今のって。ね。やっぱこれはやっぱり公平にちゃんと3等分してやった方がいいわけじゃないですか。ね、きちんとね。だからそこなんですよ。ちゃんとやりましょうよっていう意味なんですよ。羊をのこぎりでバラバラにするときにエコひいきがあっちゃいけませんよ。きちんと正しく分けましょうっていうことで、義というこの文字が出来上がったんですよ。すごいでしょう、私。なんか金八先生みたいになってきましたね。でもね、そういう意味なんです。で、ともかく、その羊をバラバラにする、正しくバラバラにするってなんか怖いですね、羊をバラバラにする。まあ、ともかく、肉を切り分けるというふうなことで考えて大丈夫ですけど、これを正しくきちんとやりましょうと。そういう意味から、まあ、その己を律すること、正しく行動すること、っていう、そういう意味を、まあ、持った、この一文字、義ということなんですよ。先ほど、ね、第一の巻では、仁というものが出てまいりました。人を思う、慈しむ。はい。で、その上で、この義というのが大事になってきます。これが、いい加減だと、その人を慈しんでるやつが、高低差が生まれてしまいます。何かというと、エコひいきというものが生まれるわけですよね。私はね、でもね、何でもかんでも公平ってのは嘘だと思ってるんですよ。やっぱね、すっげえ腹減ってるやつにはね、ちょっと多めにね、大盛りにしとくわって。あんまりね、ちょっとね、今日胃の調子悪くてね、あんま食べられないんですよって言ったら、じゃあちょっと軽く持っとくねとかって、僕はそれこそが公平だと思ってるんですよ。 相手の思いをおもんぱかって、そしてそのバランスよく、その、まあ、増減すると言いますかね。そういうふうな工夫をしてあげるっていうのが僕はいいと思ってて、何でもかんでも同じグラム数で、はい、ちょっとはい、はい、1グラム違うそれ、もうちょっと減らしてとかで、そういうのじゃなくて、やっぱりね、その顔色見ながら、どうすかで、もっと、もうちょっと食べられる本当じゃあ、もうちょっと大盛りにしますねみたいな、そういうやつの方が僕はいいと思う。それを、その、柔らかくお互いの顔色見ながら、話をしながらやっていくのが、仁であり、義であると僕は思ってるんですね。で、まあ、ともかく、その、もともとその羊をこう、さばいていく。これは例えば、普通の食事っていうことよりも、むしろ、その、まあ、神事と言いますかね、その、宗教上の儀礼というか、その時に、例えば、生贄みたいなのがあるじゃないですか。そういうのをこう、捧げる時の、まあ、そういったところから特に、その、ちゃんとやりましょうっていうのが、出てきた言葉だということで、まあ、それをちゃんとやるってことが、いわゆる、道理にかなっている。あるいは、人として守るべき道であるという、そういったのをこう、意味していることなんですね。もちろん、これも儒教のその五条から来てる言葉なんですけど、例えば、これ仏教にも出てくるんですね。で、仏教では元々のその定義されたものではなかったんですけど、特にこの中国で、この儒教と結びついたこの義という、そのもう、まあ、観念といいますか、コンセプトですね。で、これを、その、例えば、高官、官の時代ですね、から南北朝時代にかけて、また中国では多くの人々がその戦乱によってですね、もう本当戦国乱世でもう本当に、もう路頭に迷ってるわけです。で、その路頭に迷った人たちが、その言ってみれば、親類縁者がいなくなっちゃったり、天涯孤独の身になったりとか、そういうような状況でバランバランになる時代があったわけです。その時に、いや、血のつながりはないけれど、ここはもう一緒に暮らしましょう、みたいな、一緒の道を歩いていきましょう、みたいな、その親戚だとかなんとかっていう結合体ではなくて、その、まあ、知り合いなんだけど、ここで知り合った時に、それはあんたとは馬が合うね、と。まあ、義兄弟になろう。そこなんですよ。ここで出てくるんですよ、義というのが。これだから、その、ね、親の血を引く兄弟よりもっていう、北島三郎先生が歌った、ね、兄弟仁義という、大ヒット曲がございますけど、ここで出てくる義というのは、儒教の義ではなく、仏教側の義なんですよ。ええ。これも面白いんですね。だから意味がちょっと違うじゃないですか。さっき言った正しくきちんとそのやりましょう、正しくやりましょうっていうその儒教的な義と、その本来結びついてない人間同士が、まあその代わりのもの、イミテーションってわけじゃないですけども、代わりのものなんだけど、しかしもう本当密接に人間と結びつくものであるんだと、そこにそのつけている、義という。その、まあ、義手義足、義士義眼とかもそうですよね。本来そこにあって叱るべしものが何らかの事情でない。で、それを補うために装着したもの。でもそれはもう、その人間のその体の一部になってるんだと。ただ、一応それをその、分類として分けるために、義という、そういう文字をつけたんだということで、その、これ何を意味してるかというとね、人を救うってことなんですよ。救済するっていう。だから、その、いろんなものが欠損してるという、その、体の一部が欠損してるとかっていうことを、その、補うことによって、その人の日常生活を一歩でも、その、普通の状態に取り戻していこうっていう、そういう、まあ、一つの救済ですね。で、あるいは、まあ、天涯孤独の、まあ、言ってみれば、不老児とか孤児になってしまった子供がいるのを、どこかの大人が自分の子供として育てるっていう、これも救済ですよね。ええ。だから、そういう救済するっていう、その、助けるっていう、そういう意味も、この義という、漢字の中には、まあ、意味があるんだと。これぜひ、覚えていただきたい。ですからね、実はこの、まあ、手前味噌で、まあ、恐縮ですけども、我が IBB 独立放送旅団の、旗印は、義の旗なんですよ。まあ、ご覧になったことある方もいらっしゃると思いますけども、IBB、月テレの番組の、まあ、冒頭とか、まあ、そのケツのところに、義を、掲げる番組を、まあ、全部じゃないですけど、まあ、大体出してますけども、義の旗を掲げております。で、我々は、その、思いとしては、仁というものがまず大事であって、で、仁を推し進める人に、を我々は応援をするよと。その、まあ、 まあ、その人と人を慈しむということを第一義に掲げている人物または団体を我が IBB は何が何でも応援するんだと。で、そうでない、その慈しみという言葉を忘れてしまった。後で出てきますけど、暴発って言葉なんですよね。この仁義礼智忠信孝悌という八つを忘れてしまったやつ、これは暴発者って言うんですけど、暴発の中でとてもその大事なその仁を特に忘れたやつ、これに対しては我々はその義という旗を持って、旗印を持って、中滅しに行くぞと、やっつけに行くぞという、そういう、まあ、意味合いを持たせた旗印です。ですから、今我々がやってることはまさにそういうことだというふうにご理解いただきたいというふうに思っております。で、まあ、こんな話もあります。その仏教的な、その救済という部分での義というやつで言うと、日本はですね、その、例えば、日本もそのいろんな基金であるとか、様々な状況で、もちろん戦国乱世も含めまして、あるいは様々な災害もあるわけですよ。火山の噴火とか、地震、津波とか、まあ当然台風だとか、大雨とか、いろんなものがあるわけですけども、それによって、その一家離散してしまうなんてことも当然あったわけですよね。で、例えば、ある地域では、その火山の噴火によって火山泥流というやつが発生しまして、村全体が飲み込まれるような大変なことが起きたわけです。で、その時にそこを治めている代官がやったことは何かというと、とりあえず、旦那を失った奥さんはこっち来てください。女房を失った旦那はこっちへ、はい、並んでください。それで、今から、お見合いします。みたいな感じで、おい、何やんだよ、こいつって。それね、何かっていうと、もう、インスタント夫婦をそこでもうガラガラポンで作っちゃうんですよ。無理やり。それなぜかというと、生きていくためです。その、恋愛とかなんとかっていうそういうものじゃなくて、食っていくための、もう、要するに共同体、家族という単位を作らせないことには、どっちかが死んじまう。特にその当時だったら女性の立場は弱いですから、女性も、食っていけない。身売りしなきゃいけないとかそういうことになります。それを防ぐために、今の確かにその道徳観ではそういうのはいかがなものかっていう話になりますけど、それ江戸時代の話ですから、その頃だったらもうそれがもう、最善かどうかわかんないけど、ほぼ最善に近い、そういうようなことをやりました。ですからそこで出てきたのは、本当にその、なんですかね、もともと夫婦って血縁じゃないからちょっとあれですけど、義理夫婦みたいなね、義夫婦というかね、なんかそういうものを作っていって、もちろんちっちゃい子供がいたら子供も含めてですけど、そうやって、そのなんとかして救済するんだっていう、おそらく現場は必死だったと思いますけど、そういうこととかも必死になってやる、そういう国民性だということを、一つ念頭に置いていただいて、これやっぱりね、義というものがとても大事なんだということを僕は本当に強く言っておきたいと思うんですね。で、今この義というものが、どうしてもね、ちょっとこう、置いてけぼりになってて、例えば、こういう言葉はご存知の方多いと思いますけども、義を見てなさざるは言うなきなりという言葉がありまして、目の前で困ってる人がいるのに、ああ、困ってる人いるんだな、いるけど、なんか、巻き込まれたらめんどくさそうだし、なんか、あそこにいるやつ嫌な やつっぽいし、なんか、もし殴られたら嫌だからちょっと何もできねえなとかって、あるじゃないですか。それで、見て見ぬふりをしてしまうという、そういうことがあるわけですよ。かつて、これは大阪の、当時は大阪市営地下鉄、現在大阪メトロという名前になりましたけども、そこで、日本で一番、乗客数、乗降者数の多い地下鉄、御堂筋線というのがありまして、この、MLS の近所を走ってますけども、この御堂筋線の中で、ある事件が起きました。性犯罪。ある一人の女性がターゲットにされて、で、その犯人、男性のその犯人は、女性を、無理やり駅に降ろしたわけです。で、降ろした駅は中津という、梅田と、そのうちの近所の西中島南方って駅があるんですけど、その間にある、どちらかというとちょっと寂しい駅で。で、今はだいぶ明るくなりましたけども、かつては、ちょっと薄暗い駅。しかも、駅のホームを工事していて、なんて言うんですか、フェンスだとかそういったものが付けられていて、人々の死角になるようなところが結構あった。で、そこに、その女性を、無理やり追い込んで、で、そこで非常に卑劣な性犯罪を行うというようなことがあったんですね。で、その時に、 女性がその無理やり連れてかれるっていうのを見ていた、いわゆる見て見ぬふりをした乗客がたくさんいたと言われてます。で、まあ結果的にその女性はもうひどい目にあって、で、これは大変な事件になって、でそれが元で、女性専用車という車両ができる、そのきっかけにもなったと言われて、そういう事件があったんですね。それ、実は、御堂筋線では2回起きてるんですよ。で、他にもね、これは JR の西日本、JR 西日本だったと思いますけども、電車の中で、やはりそのような、卑劣な性犯罪を行う、大バカ野郎がいましたね。で、それによって、その女性が毒牙にかけられて、で、ともかく恐怖に引きずりながら、他の乗客に向かって助けてくださいという、そういうその、まあ、目線を送ったけど、みんな目をそらしたと、そういうような事件があったんですけど、まさしくこれはもう、義ではなくて、不義です。で、もちろんその、みんなで束になって戦いは勝てたはずなんですよ。それもしないというね。で、あるいは、その、戦わなくても何か、例えば、まあ、おそらく、携帯電話だとか、いろんなことで通報するだとか、いろんなことができたはずなんですよ。で、そういったことを含めて何もしなかったという、そういう自分の体が凍ってしまう、もう本当にね、勇気で、が出てこない、負けてしまうってことは、確かにあるかもしれないけれども、それをその、勇気を振り絞って、義を貫くっていう、これはやっぱり人の道として僕は大事だと思うんですよね。ええ。もちろんその、腕に覚えがありゃ、私とかは、だったら多分、その場で戦いますけど、そうでない、なかなか喧嘩とかそういうのはやったことないっていう、そういう人はやらないでいいんですよ。他の方法があるはずなんですよ。それを必死になって考える。そして何とかして人を助けようとするっていう、そういう思い。それが、僕はとても大事だと思うんですね。で、例えばその、今、よく問題になってる、その、外国人が不法在留しているとか、あるいはその埼玉のクルド人の問題だとか、いろいろ起きてます。で、僕はクルド人がイコールダメだとは言う、これ一回も言ったことないんですよね。で、何年か前に、実はクルド人がそんなにまだ社会問題化する全然前ですよ。そういう人たちがいるんだね、つって、それでそこに行くとクルド人の、お国の料理が食べられるとこがあって、美味しいらしいよとか、つって、じゃあ行こう、つって行ったんですよ。とてもいい人たちで、で、この人たちがもう日本で、仲良く暮らしてくれりゃいいなというふうに思って、握手してお別れしたんですけど、その後何年か経ったら今やもう、大変な、まあ、分断が起きてるわけですよね。そこには、様々な問題ありますよ。その、制度の問題、法律の問題、そして警察の対応の不備、そういったのもあって、そしてその悪が、まあ、増長していると。で、それをなんとかそれを食い止めなきゃいけん。そんで、もちろん悪いことしてる奴は、とっ捕まえなきゃいかんのですよ。法律を破った奴は、とっ捕まえなきゃいかん。でも、それはなんかこう、スルーされてるとか、いろんなことがあって。それして、その、日本人がその困ってる。で、困ってるからなんとかしなきゃっていう、その力を出そうとした時に、そこにまた、分断をまた、煽るのかと言って、喧嘩を打ってくる芝木隊みたいなのが出てきて、そして分断が分断を呼ぶっていう、なんかこれじゃあ一つもまとまんないじゃないかって。まずは大事なのは、仁なんですよ。仁で、そして義を今貫くときはどこの部分に義を貫くべきなのか、これを冷静になって考えるっていう。で、僕はその、例えば、いろいろね、路上で街頭演説やってる、その賛成派、反対派でそれぞれやってますけど、僕はこれはそれぞれやりゃいいと思ってます。自分たちの考えを主張するってことは大事ですから、私は全然それはいいと思いますし、大いにやるべきなんですよ。ただそれを力を持って潰そうとするっていうのは、これは義じゃありません。不義だと私は思ってます。なので、しばき隊というものは私は全く認めない。という、そういうスタンスではあります。ともかく、仁と義。これ、本当に大事だと思うんですね。合わせて仁義。まあ、仁義って言っちゃうとどうしてもね、なんかヤクザモンのね、なんか仁義を切るという、そういうとこからなんかちょっと違うなっていうふうに思うかもしれませんけど、違うんですよ。本当に大事なものなんです。むしろヤクザモンに使われたくない言葉なんですよ。本当だったらね。でも奴らの方が、最近のヤクザは知らないですけど、昔のその、任侠道という、その道をこう極めようという極道ですからね、道を極めようという奴ら、この仁と義を守るために、そのいろんな決まり事をきちんとやりますっていうことをやってた人たちなので、そこはそこで一目置かれていたという、その別問題だということは、一応お話をしておきたいなというふうに思います。ともかく、この第1枠でお話をした仁、そして、この第2枠でお話をさせていただきました義、この2つだけはぜひね、皆さん、どっかもう心のタトゥーにしてください。心に刻みつけてください。 ほんで、生きていけば、必ずあなたにとってプラスになると思います。これ宗教番組じゃないですけどね。本当に僕はそう思います。この二つを、私は、この10年ぐらいかな、仁と義っていうことをともかく大事にしようと思って、それまで、やっぱり、人に対して良かれと思ったけど、裏切られることだとか、その仁を尽くしたけれど、ダメだったとか、っていろんな目にあったんですけど、でも結局、それでも仁は通すべきなんだ。で、やっぱりそれが違うっていう時は、きちんと戦うっていうことで、それは正すっていうことで、義というものを貫くべきなんだって、この二つ。これは、本当に私自分の心に刻みつくことになったんで、それから私の人生はだいぶ変わりました。この10年間で本当に変わったと思います。で、それまでいた、付き合ってた人と付き合わなくなったりとか、新たにお知り合いになって仲良くさせていただく方がいたりとか、いろいろその、本当に顔ぶれが変わりました。で、私の内面も随分変わったと思います。で、これは何度も言います。仁と義です。はい。一旦 CM に行きまして、この後は三の巻。次は霊です。霊の巻に行きたいと思います。一旦 CM です。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
それは何かと尋ねたら、
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
うん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方て。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。